漫画家あるある。土日に返事が来ない仕事を待っているのに、月曜日になると一気に催促がやってくる。そう、それが漫画家あるある。どうも、アラフォー漫画家、デブおばさんこと、デブおばです。本日のテーマは、編集さん、いろいろです。いや、ほんと最初にあるあるで言いましたけど、あるあるちょっとわかりづらかったんですけども、仕事してて、とりあえず、その自分がやったやつ、下書きなりなんなり送るじゃないですか。で、それを送った後に、返事が、土日を挟むと絶対来ないじゃないですか。で、その間、こっちはね、締め切りがその後に迫っているから、早く返事もらいたいのに来ないんですよ。まあ、特に、普通の商業漫画の場合はちょっと多分違うと思うんですよ。なぜなら編集さん土日も働いてるんで。で、企業向けの時はね、120% 来ないんですね、返事が。で、120% 来ないから、その間、もう本当にもやもやした気持ちで、その、土日を満喫することもなく、すごいいいのかな、作業進めていいのかなって、おっかなびっくり作業を進めてるわけですよ、こっちとしては。そして月曜日になると急に慌てたようにいろんな企業から来るわけですね。催促とか、あれが。だからもうね、月曜日は大パニックってやつですね。本当に祝日明け、まあ今日がね、まさにそうだったんですけども、一気に返事が何社からも来て、私は今白目を向いております。ラジオ撮ってる場合じゃないんですけどもね、だから、この悲しい笑いがね、本当に。それでですね、作家さんと同じで編集さんもいろんな人がいましてですね、私が、まあお世話になった大手の出版社様の、編集さんとかも何人もいらっしゃるんですけど、ほんといろんな人がいましたけども、基本的に言えることは一つ。なんだかとってもみんな偉そう。あ、すごくいい。なんていうのか、穏やかな編集さんっていうのは見たことあるんですよ。実際何人もいらっしゃるんですけど、もちろんね、もうほんと、それは人それぞれなんで。ただ、私の担当さんはみんな威圧的な人でしたね。まずね、まあ、某、ふんふんふんとかね、その辺のね、大きい、神保町に構えてるような系統の出版社とかになりますと、ですね、まずね、女性誌の場合は、ものすごくおしゃれです。ネイルもバッチリ。編集さんって結構本当に忙しくて、まあ、自分の身を美しくしてる人ももちろんいるとは思うんですけど、なんかある程度こう、落ち着いた感じの人が多いんですけど、それがね、やっぱり少女誌だったっていうのもあって、ものすごいネイルがバッチリ、髪の毛も超綺麗にセットしてあって、なんと、指示をくれるペンまで可愛い。キャラクターものでね。なんだろう、すっごい可愛い、なんだったかキャラクター、まあ、ディズニーとかそんな感じだったかな、あのやつとか思ってて、あ、そういうペン持ってる編集さん初めて見たって思うくらい、おしゃれな感じでしたね。手帳ももちろんおしゃれ。あと、でも言ってくることは、ちゃんと漫画のことをもちろん分かってらっしゃるんで、だから小娘がって思わなかったですよ。すごい年より、私よりも若い子でしたけど、小娘、目がって思うほどの、なんか浅い感じでもなく、ちゃんとしてる人でしたね、もちろんね。で、まあ、一つ言われたことは、まあ、私の場合は、ニコってしながら、なんでここ来たのって言われましたね。なんでここ来たのって言われても、少女漫画を描いたからだよって私は言いたいんですけれども、まあ、その編集さん的には、これは少女漫画じゃないよってことだったらしいですね。なんだか悲しいお話なんですけれどもね。まあ、その場でもうちょっとなんか、何かを吹っ切ったかのように私はですね、その原稿をね、同じ、ふんふんふんの青年支部にそのまま投稿しましたよ、だから。もうじゃあいいよ、わかったよ、少女漫画がダメなら、おとどぶけにしてやるぜつって適当に何も考えずにぶっ込みました。で、そちらの方の編集さんですね。そちらでまあ賞をいただいて、合ってたのかっていうと、私は合ってたとも思わないですけども、じゃあ、そっちのね、青年誌というか、ヤング誌なんですけどね。で、そちらの編集さんはどうだったかっていうと、もうその子もね、その子って言っちゃった。その方も若いんですよ、めっちゃ。で、私、その時、30いくつで、30入ったか入ってないかぐらいの時かな、だったと思うんですけども、で、その編集さんが、僕は趣味はスノーですって、すごい爽やかな笑顔で言われた時に、全く興味がなくて、どうしたらいいのか分かんなくなって、あ、はい、すごいですねって言いましたね、とりあえず。もうすごいですねって言うしかないんですよ。だって ってスノボ全く興味ないもん。スノボなんてね、やったらね、骨折してね、漫画描けなくなるって思って私はやらなかったんですよね。なぜなら運動音痴だから。そしてですね、その編集さんが言ってきたことは、まさかの私の漫画とかプロットとかを読んでですね、プロットっていうのはあらすじですね。これは漫画ちょっと専門用語でした。失礼しました。プロットとかを、そのあらすじをですね、読んで言った言葉がこうでしたね。君さ、ワンピースみたいな漫画描けないの？でしたね。ワンピース！そんな国民的な漫画描けたら、私ここにいません。ね。もうこれはね、言われたことを、似たようなことをね、多分持ち込み行ったりとかね、投稿したりしてる人たちとか、まあデビュー前の人たちはね、みんな思ってると思うんですよね。なんて無茶ぶりをしてくるんだというね。でもまあそれを要求して、そこに叶うものを出してきた人しか通れないっていうね、こう、登竜門みたいなもんなんでしょうけどね、デビューできないよってことなんでしょうけど、まあ、いきなりすごいのぶっ込まれて、私の中ではもうちょっとね、はい、それはちょっとワンピースは難しいんじゃないでしょうかねって言うしかなかったですね。もともと私はデビューはマイナー誌というか、まあ、ボーイズ誌だったんですよね。BL ってやつですね。で、それでデビューしてて、で、それでなんか何本か読み切り載せてもらった後に、なんかね、編集さんが、なんていうのかね、まあなんていうかギャルって感じだったんですよね。で、どうしても話が合わなくて難しいなって思って一回アシスタントだけになったんですよ。で、アシスタントで長くやってて、で、その後アシスタント先の先生たちとかね、もうすごいね、熱い方だったんで漫画でね。あ、じゃあまた投稿でもしようかなってことで投稿を始めた矢先にそんな感じでしたね。少女漫画では、なんでこれ書いたの？なんでこれ少女漫画に持ち込んだの？っていうやつだったですしね。で、青年誌に、まあ、ヤング誌に行ったら、ワンピースみたいのを書けないの？って言われましたからね。なぜ私に担当をついてくれたんだね、君は逆にっていうね。そんな内容だったかい？これはっていうね。そういうのはよくあることなんですけどね。まあ、それで回り回って、あっちこっちの出版社を行ったり来たり、行ったり来たりしててね、なんかそこそこアシスタントで絵は描けるんでね、賞はいただけるんですよ。賞金稼ぎみたいになってましたね、私。賞金稼ぎの、デビューできないマンみたいな。まあ、デビューはしてたんだけど、みたいなやつですね。連載取れないマンみたいなね。まあでも実際連載っていうのはちょっと難しくて、本当にまず第一にその編集さん、自分が担当していただいてる編集さんを納得させなきゃいけない。しかも、その段階で、ネームって言って下絵っていうんですかね、その、丸書いてちょんとかでよくね、有名な作家さんとかは、週刊連載の方とかはね、書くしかないくらい時間ないんであれなんですけども、連載開始の時のネームっていうのはもうほぼ下書きと同じぐらい書かされるんですね。もう本当にそのくらい書かないとダメだよって言われて書かされるわけですよ。で、それを、まあ、書いて、それはね、4話分ぐらい書くわけですよ。4話分ぐらい書いて、ボツになった時の絶望感っていうのは半端ないですね。何回もやりましたけど、ほんときつかったですね。で、なんか、それはマイナー誌なんですけど、そこの編集さんが、一緒にじゃあ連載やろうってことで、すごくね、熱い方でね、打ち合わせも何回も何回もさせていただいてね、好きな漫画の話とかでめっちゃ盛り上がったんですけど、私昔から雑談だけは得意なんでね、だからおしゃべりが、ラジオとかやってるんですけども、雑談で盛り上がって話進んでないよ、みたいなことはよくありましたけどね。で、それで作ったネームがね、もう本当に自分の中でも楽しくて楽しくてたまらなくて、これは自信作だ、いけるぞって言って編集さんも言ってくれて、で、編集会にかけた結果がですね、すごいんですよ。編集長がうち少年誌だけどなんでこれ書いたのでしたからね。なんで毎回そのパターンなんだよおいっていうね、自分でも思ったんですけど、確かに内容はとても少年誌ではなかったですね。まあ、今だったらありなんですよ。今は結構いろんなね、ウェブ媒体とかもありますし、少年誌といっても幅広いんですよね。結構ダークな内容というか、心情面で、苦しいって思うようなものとかもあるんですけども、その当時はなくてですね、本当に少年は愛と勇気と希望と、なんかバトルみたいな感じのね、話が多かったわけですから、もう私が書いていったやつがね、なかなかどうしてちょっとダークネスだったわけですよね。で、それでよろしくないっていうことで、突っぱねられた時の編集さんの悲しそうな目を忘れられませんね。すごくいい編集さんだったんですけどね、優しくしてくださいましたね。今もなんかね、たまに連絡くれるんですけどもね。私商業の方から退きまして、企業向けの方がちょっと忙しいので、 まだお付き合いをね、何もさせていただいてないんですけれども、なんかそういう風にね、編集さんも頑張ってくれてるし、あと出版社もちょっといろいろっていうか、これ編集さんの話っていうよりは出版社いろいろみたいになっちゃってますけどもね。あと何だろう、変わった編集さん、まあ、すごいカリスマ編集さんとかも会ったことあるんですけど、アシスタントつながりで、その人たちはね、もう話すことがすごい、まあ、おじさんとかなんですけど、少女誌の編集長とかをやっているおじさんなので、もうね、とにかくね、少女誌のことを分かり尽くしてるんですよ。本当におじさんですよ。おじさんなんですし、もうすごい偉い人なんですけど、少女誌のね、あ、例えば少女漫画で、なんか背景書かないじゃないですか、あんまり。空白が多くて。で、それってなんかサボってるって思われがちなんですけども、違うんですよ。その編集長に言われて、私も、ああ、そうなんだって思ったんですけど、心の中がいっぱいになってると周りは何も見えないから空白があるんですよ。すごくないですか？私もそれ聞いて最高に名言だなって思ったんですよね。で、これで少女漫画のその雰囲気トーンっていうか、キラキラキラーとかね、ドーンとかいろいろ貼ってあるじゃないですか。ああいうのは、心情表現なわけですよ。だから少女漫画の、背景にはもうとにかく胸がいっぱいだから、あまり背景を描いてはいけないっていう決まりがあるんですね。で、ちなみに私が持ち込んだその少女誌にこれ少女漫画じゃないよって言われた漫画に関しては、がっつり背景を描いておりました。オチがついたところで本日は以上です。ありがとうございました。自分で拍手しちゃうっていうね。自分で拍手しちゃう。ではありがとうございました。